バズカルラジオ、今日は8月20日土曜日、第9回のコンポスト学校の放課後でございます。お疲れ様でした。
お疲れ様です。ありがとうございました。
はい、すごく久しぶりなんです。7回8回の収録が、放課後のね、収録が
飛んだね。
飛びました。
はい。
まあ、その理由は、
はい。
7回目は、ちょっと見学にね、
うん、
出て、まあ、帰りが遅くなったっていう、うん、すいません。すごいこっちの理由なんですけど。うん、
後日もなかったね、録音もね。
できなかったんだよね、うん。なんか忙しくってできなかったね。
そうだね。夏は忙しいね。
うん。まあ、忙しいを理由にしてはいけないんですけどね。
はい。
いけないんですけど。で、8回目、前回ですね。もうできてません。はい。
8回目。はい。
はい。理由は、はい。コロナになりましたね。
誰がですか？
私ですね。
大変でしたね。
はい。10日間の監禁生活を。
お疲れ様でした。
はい。経て、戻ってまいりましたが。
はい。
なんかね、やっぱ喉がね、なんかいつまでも、イガイガしております。
うん、
咳は、ほんまに、そんな出なくて、
うん、
ほんと軽症で、
よ
かったです。
うん、でも無事に帰ってきて、よかったです。
はい、そうですね。
はい、
はい。大丈夫ですか？
ちょっと一回、
はい。
一回ごめんなさいね。なんかね、反応しないんですよね。
あ、はい、OK。すいません、どうぞ。
はい。で、
うん、
まあ、ぼちぼち、皆さんの協力もあり、ぼちぼち、復旧をしているというところで。で、今日久しぶりのコンポスト学校でした。
うん。う
ん、はい。
楽しいね、やっぱね。
そうね。楽しかったです、今日も。
楽しかったですね。
お天気がね、ちょっともう、天気予報にこう、左右されちゃうんですけど、いつもだったら午前中座学、午後作業をちょっとひっくり返して、朝から今日は喪失対比作り、
うん、
で午後から座学という内容でした。
はい
はい、でしたね。
そうです。
はい、
うん、
で、ちょっとだけ7回8回の振り返りをしたいと思うんですけど、7回目は京都市の、クリーンセンター。
焼却炉ですね、ゴミの。
焼却炉ですね。うん。うん、その現場というか、見学に行かせていただきまして、うん、もうなんかスペシャルな説明をね。
かなり時間オーバーしていただいてですね。
はい、詳しく聞かせていただきまして、
うん、
どうでしたか？
あのね、クリーンセンター入って、入り口に床面に、うん、京都市大体全域だと思うんだけども、Google マップみたいなやつが、はい、バーンってパネルで
床にね、
うん、床に印刷されてるんですよ。
すごく鮮明な地図ね、立体的な
ね、うん、あれパソコンとかスマホで見る日じゃないぐらい、うん、もちろんね一気に見渡せて、うん、なんかそこでもなんかね沈没しそうになりかけたんですけども、まあちょっと持ち直して、
そうですね、誰か校長を早くあの床から剥がせみたいな。
地図はいいよ。
地図は、あ、でもあれはすごく分かりやすかった。今自分がそのクリーンセンターここにあって、じゃあ東北部クリーンセンターはこっちにあるとかね、
まあ、それだけじゃないんだけど、地形がねやっぱね素晴らしいですね。
まあ、そこかそこね、はい、まあ、楽しんでいただけ
たら、もう一回 あれだけ見に行きたいなっていうぐらい。
いや、行って、いつでも空いてますから。はい、結構ね見学は自由にできる感じにな
ってますし、
親子連れとかね、うん、日
曜だ、土曜日か、土曜日だったので割と親子連れいて、
うん、だから、ま、グループだとこう10人以上集まると無料でそのグループで係員の人が1人ついて、
うん、ツアーね、
ツアーも組んでくれる、うん、で個人でも普通にいつでも行ったら見れるし、あれ自由見学でも結構深いとこまで知れるよね、順番通りこう。
あ、そのね、パネルとかがね、
そうそうそう、
かなり細かくあるから、
うん、
勝手に行っても、面白い。
そうだね、うん、おすすめです。
うん、
あれです、きちっと正式名称を、ちょっと皆さんに、ぜひぜひ行ってもらいたい。 あのゴミの現状ね、
はい、
で燃やされたゴミがどこへ行くのかっていうね、正式名称が京都市南部クリーンセンターです。
はい、伏見区ですね。
はい、伏見区です。
京都市伏見区、
あのとっても美しい施設です。
新しいんだね。
新しいです、うんうん、で京都では最新式ね、あの周りを見渡せる塔みたいなのありましたよね。
あ、展望台、
展望台
兼煙突、
うん、煙突、うんうん、あれがすごいすごかったですね。見渡せて、
そうだから入り口の地図と実際の空からのね自分の目で見る地形がねとてもいいですね。
はい、
はい、
とてもあの校長第一押しで
いやいや、そうですね、はい、あれだけでも、
はい、
まあ、中身も良かって、
うん、
バイオマス発電とかもしてったりして、
はい、
まあ、ほぼあの排熱は発電に回してる感じで、
そうですよね、うん、電気を結構生み出してる。
そう、電気、うん、
焼却でも電気を生み出して、うん、そのバイオガスでも
主に生ゴミを分別して、うん、分別っていうのかな、あれなんかクレーンで寄り分けて、ね、うん、生っぽいものだけを、そうそうそう、ぐわっとかつかんで、うん、掘り込んで、
そう、
プラスチックと生ゴミを分離して、
うん、そうね、その バイオガスのところに行く入り口にちゃんとねこうクレーンがねこう入れるっていう、
そうそうそう、うん、
そう、すごい、うん、
すごい、あれは
研気発酵ですよね、あれは
研気発酵ですね、メタンガスはね、
はい、うん、そう、あそこでも発酵というね、
うん、
微生物が、
微生物ですね、
働いてましたね。
でちゃんとオデーもね、
うん、
自分のところで処理してるので、うんうんうん、オデーだけ外に出るってことはなくて、うん、あそこから出るのは全部灰、
そうです、まあ、
埋め立てるしかないんだけども、
はい、
うん、
灰だって、
え
灰です、灰だって、
いやいや
灰を、だから、
うん、僕らがやってる堆肥の取り組みっていうのは資源循環なんだけども、うんうん、今回行ったクリーンセンターっていうのは焼却炉なので、うんうん、循環ではないんだよね。
循環ではない。
まあ電気っていう面を見ると、
ね、
まあ
生み出してる、
うん、エネルギーは循環、微妙なところで、うん、で結局やっぱり、うん、廃棄物として灰が出てしまって、それはもう埋め立てるしかないというね、
うん、
だから、うん、輪っかになっていない、
他にはなっていない、うん、そうですね。でもまあその現状を知るっていうところはすごく大事で、
そう、
じゃあそれを知ったから、あ、本当にゴミ減らさなあかんなって、
うん、
心底思いましたね、うん、そのなんかねドヨーンってしちゃったね。いや、人間は生きてる限り排泄もするし、うん、ゴミも出す、
うん、
だから人間がいる限りそういうゴミ問題っていうのは、うん、もう絶対ついて回ることで、
うん、
じゃあそれを処理している施設、処理してくれてる人がいて、その現状をね知るって本当に大事、
うん、
そのなんでここを分別しなきゃいけないかとか、
うん、
まあ燃えないものはない、ないのかな、
ないって言ったね、まあまあそのアルミじゃないや、なんだっけな、金属、
うん
うん
うん、
は、
ね、
うん、リサイクルしてるけども、うん、他は大体燃やしてる、
ね、うん、あと絶対入れないでって言ってたのが電池ね、
電池ね、リチウム、
本当皆さん電池は燃やせない、あの爆発するよね、
そう、重い、あのね消火器があるラインで爆発する分にはいいんだけども、うん、消火器がないラインでベルトコンベヤー上とかね、
うん、
そういうところで発火するともう本当大惨事になるっていう風に、
そうなんです、もう本当に皆さん電池は電池で捨ててます、
なかなかね今ね身の回りねリチウムイオンって多すぎて、
そうだね、
多分これだけ取り出すっていうのはよっぽど意識ないと知らん間にほかしてるなっていうのがあって、
うん、
ね、最近は電池でもあの充電式の電池とかね100均で売ってるぐらいだから、まあ、電池そのままね燃えるゴミに入れる人は少ないかもしれないけども、ね、まあ何かのねうっかりで入れてしまったりして、まあ、
ちっちゃいボタン電池みたいな、
あれはリチウムだったかな、
リチウムじゃない、
充電式の
電池、充電式、とにかくね、うん、あの気をつけましょう、
気をつけましょうですね、うん、
本当にあのこう学びが多い見学でした、
うん、ここは1日500トンだっけ焼却、
はい、
で僕らがやってる生ごみ処理ケースは1日
500グラム、
ね、500グラムと500トンっていうね1万倍、うん、1万倍分かんない、うんうん、まあ、何万倍か分からんけども、うん、それほどのことなんだけども、それを思うと僕らのやってる活動って何なんだろうなっていうのはあるけども、すごく意義があるなっていう、
うん、そうです、ループになってる、
うん、
ね、
うん、
まあ、はい、そんな見学をしました。
はい、
その次8回目、
前回かな、
前回ですね、
うん、7月の終わりにやったやつ、
はいはい、
うん、
土作りから見る連作、
輪作だね、
輪作と病虫害ですね、
うん、
の対策、
うん、
で pH の、ね、検査キットで、
そうだね、いろいろ
検査してくれて、
うん、はい、堆肥やら米ぬかとかも、
うん、
試しに測ったりとかね。
そうですね、はい、私はちょっとその日は、
はい、
療
養中、
いや、まだ療養中じゃないんだよ、
監禁、
そうなんだよ、
濃厚接触者、
まあ、そうです、
これ別に言わなくて
もいやいや濃厚接触者でしたから、
はい、
控えておりました、
はい
はい、どんな感じでしたか。pH検査とかすごい楽しそうだったんですけど、
そうそう、あの大きなトラ船に堆肥とか、
うん、
何種類、7個かな、うん、7つ素材を持ってきて、
うん、
みんなで試薬垂らして、
ペ
ーハー測って、で、ホワイトボードに測った数値を書いて、
うん、
で、平均値を出してね、
うん、
あ、こんな感じだねっていうのを、
うんうん。それは、畑の土とか堆肥とか、
うんうん、まあ、大体想定内だったんだけども、
うん、
壁土がね、なんかペーハーやたら低かったんじゃなかったかな。違ったかな、なんかね、壁土だけがちょっと
あれって感じ、
あれっていう感じで、
うん、
まあいいんだけど、
うんうん、
あ、さ、壁土が 7.0 だ、
え、
もうちょっと少なくてよかったのかな、
低く、
高い、アルカリ、
ね、
アルカリだから、うん、そんなアルカリなわけないので、
うん、
まあ、なんか混ざってるかも、
ああ、
わかんない。
すごい 青かった。
いや、そういうところは選んでなかったけどね。赤かったよ。
あ、赤かった。
うん、
あ、違う違う。だって液を入れるとさ、
液体ね。液体は、
うんうん、
緑の方。
緑。
うんうんうん。うん。それはちょっとよくわかんないです。
うん。うん、はい。まあそんな7回8回。
うん。
ちょっと報告っぽくなりますけどね、
まあ、
すいません、
いや、いいんじゃないですか、
はい、はい、で今日ですね、第9回、
うん、
朝から喪失堆肥を作りました。前日から集めに集めた刈り草を
裁断して、
裁断して用意して、
うん、
もう量とか結構ぴったり、
ちょうどそうね、3000リットルぐらい、
うんうん、ぴったりでしたね、
大体良かったね、
素晴らしい、
素晴らしかった、まあ、一応予備でね、用意もしてくれた、
ソルコーとか一応ね、あの引き抜いて用意はしてましたけど、
うん、使わずに済んで、うん、
はい、まあ、今回作った喪失堆肥と、あと 前回ぐらいに作った落ち葉堆肥、
うん、
この2つはいわゆるこう動物性の素材を使ってない
米ぬかだね、
ね、
うん、
あの、まあ、ビーガン堆肥というか、うん、結構こう発酵していく途中すごいいい匂い、ね、
落ち葉良かったね、途中までね、
する堆肥で、うんうん、まああの喪失堆肥もね、次、まあ、1週間後に切り返すんですけど、その時はもうまあいい匂いすると思います。
そうだね、多分今日もうまくいってると思うので、
うん、
明後日ぐらいに60度は超えてると思うな、
ね、はい、計測して、
うん
うん、水分調整もいい感じだったと、
いいんじゃない
ですか、
うん、
まあはい、あの答えは
すごくそう、まあ、僕人間にはなかなかわからないところなんだけども、うんうん、まあなんとなくいい感じだったなと思って、ね、
いい手助けはできたと思うんですけど、うん、はい、それをまあちょっとね、曇り空でもうすごい蒸し暑かったんですけど、ね、
すごく暑かった。
結構、まあ、最後はローダー行きましたけど、うん、手作業でみんな頑張ってくれましたね、うん、ま
あ、そこまで重くなかったので、うんうん、でもあれ最初切り返しはね、はい、大変だったね。
大変ですね、
うん、汗ボトボトでみんな頑張ってくれました、
うん、はい、頑張ってくれました。楽しみ、ありがとうございます。まあ、
うまくいけば4ヶ月、4、5ヶ月後に年内には出来上がるなという、はい、う
ん
う
ん、ね、みんなで分けて、ね、
分けて、うん、来年の春の、うん、作付けに使っていただけたらすごくいいと思います。
ここからは座学で野菜作りですよね、
うん、
野菜の種類によるその輪作、まあ 分類、
うん
うん、分類と、
うん、基本的なところだけだけども、うんうん、まあ、どっから野菜を見るかっていうところで、
その、そうでした、うん、
土壌土作りっていう面から野菜を見るっていうのと、うん、あとまあ蚊だよね、なんか、うんうん、油中とかそういう
何だったっけ、ゆりかが
彼岸花
か、彼岸花かになり、
うん、
赤ざかが
比喩か、え、比喩、
比喩か、比喩か、まあ人間が勝手にね、うん、つけるもんなんだけど、うん、
まあいろいろコロコロ変わるみたいなんで、ね、まあそれは
彼岸花みたいなね、みんなはてなみたいになってましたけど、う
ん、そんな分類をちょっとして、
うん、ね、なんかもう第9回まで来てるんですよ。
お
ー、おー、あと何回、
もう終わるんだよ、
もうね、あと3回ぐらいしかないんですよね。
早いね
ね、結構座学もここまで来ました、
うん、
で前回と今回もなんですけど、うん、ここで今日のテーマです。
あ、はい、
なぜ有機農業なのか、
ね、それ割とね、あの、うん、大前提としてこのわずかコンポスト学校始まっちゃったので、
はい、
なんか今更ね、有機農業をなんでやるのっていうのには、うん、あえて触れずにというか、わざわざ触れずに、
まあ、ね、そうだよね。なんかまあ、うん、あ、そうそう、大前提、
うん、
うん、当たり前にあって、
そうそう。
だけどもテーマにしました。
うん。うん、そのわずか町活性化センターもずっと有機ジャス取って水菜を作ってきた流れから言うと、
うんうん
うん、まあ、当然なんだけどね、有機農業をやるっていうのは当然なんだけども。
うん、なぜ
一回止まろうと止まる必要ないんだけどさあの、
ま、うん、止まるというか、こう
振り返る、
こう振り返る、
見返る、
うん、
見つめ直す、
見つめ直す、うん、そうだね、うん、パート1とパート2、
うん、
前回パート1、うん、今回パート2、
うん、まあ、これを考えるきっかけになったのが、
はい、
あの直売所で僕トマトを買いまして、
うんうん、
食べたらあんまり美味しくなかったんですけども、
ミニトマト、トマト、大きなトマト
両方ね、
うんうん、
まあ、同じ農家さんから直売所で買って、
うん、
でもその方はまあ有機栽培っていうふうに書いてあったので、
うん、
有機農業されてるけども、なんかちょっと肥料臭いというか、
あ、味が、
味がね、
うんうん、
それは大玉トマトもミニトマトも両方とも感じてしまって、うんうん、だから、うん、多分栽培方法が、
うん、
なんかそういう匂いを出すような感じになってしまったんだなって、
うん、
まあ、多分肥料入れすぎとか、
うん、
あるいはその未熟な肥料を使ってしまったとかっていうところに原因があるんだけども、
うんうん、まあ、そもそも有機肥料って未熟なもの、
うん、でも OK、 もちろん
でも OK、
うん、
で、まあ、よく言われるそのちょっと中熟してる方が肥料としては
勢いありそうだよね、
で、
うん、
でよく 聞きますもんね、うんうん、でもまあ扱いが難しいから、やっぱりそれなりに経験積んだ方とか、
うん、
そのやっぱりこう入れてすぐには種まきとか、 定食はちょっと危険よねっていうような、うん、そういう対比、うん、でよくあるのはそのまあ例えば窒素分がね何パーとかみんな結構そういう数字の部分を、
うんまあ、大切だから
大事にね、
うんうん、
あの見るね販売してるのにも、
うんうん、
結構なね数字書いてますもん ね,
そ, うだね、
うん、
それでその有機栽培で美味しくない野菜を作るっていうのは何なんだろうなっていうのはねなんか思ってしまってだったらばちゃんと農薬とか化学肥料を制御して環境にも配慮できるからね実際、
うん、
最低限というかそのうまく設計してやればそんな環境汚染しない程度には両方とも使えるので、うん、そっちで美味しい野菜作った方がいいのになっていうふうに思ってしまって ね,、
うん、多分ねそれきっかけ、
うん、多分ねその、うん、その食べた美味しくないトマトは土壌汚染してるんじゃないかなとね思ってしまったんですよ。
だからその口に入れてんって思ってそこまでこう広がったってことね、
うん、そう
考えがね、
うんうん、多分冠水してる時にその余計な窒素分とかね、
うん、
腐敗成分が土壌とか地下水に染み込んでる、うん、あるいは川に流れてるではないかなと、
うん、
それで有機農業っていうふうに思ってしまったんですよ。
それ腐敗テストした
食べちゃう全部食べたよモリモリ食べた
そうか、
うん、
ごちそうさま
ごちそうさまでした。
そうか
そう
それしてみたかったね、
うん、
してみたかったね、
テストね、うん、ちょっとね、うん、やればよかったね、
うん、まあまあでももう確実にその味覚の部分で
やって、うん、そうだね、うん、
言うってことだね、
うんうん、まあ、それがあったのでちょっとこの早稲田コンポスト学校でも、
うん、
一人ごとみたいにみんなにお話お伝えしたくて、
いや、うん、
なんで有機、
いいと思います、
有機栽培なんですかっていうのをみんなに聞いたりとか、はい、自分なりに調べたことを、うん、まあちょっとだけどね、
うん
うん
うん、
どうですかっていうのを前回と今回とお話しました、
うん、はい、うん、まあ、じゃあケンちゃんが考えるなぜ有機栽培なんですか。
おそこまでまとめてなかったな。
そうなの、
ね、うん、まあ
通ってみただけ。
でもなんかね、うん、この2回やって、
うん、
まあやっぱり有機栽培がいいんだなっていうのは割と間違ってないなっていうのは思ったけどね。
うん、それはどういうことからこう間違ってないなっていうのは、
資源循環という面から、
うんうん
うん、
今日もあれだね、サーキュラー
エコノミー、うん、の話しましたね、うん、あれもまあ農業で当てはめると、
うん、
まあ、僕ら完熟堆肥を使ってて、まあ、ちょっとは外部から資材を持ち込むよね。もみ殻とか、米ぬかとか、キャベツとか、
うん、
で。それを使えば、リサイクルされた生ゴミを使って合わせて、完熟堆肥を仕込んでると。
うん、
でその完熟堆肥を使って、野菜を作って、うん、皆さんに販売させてもらってる。
うん、
でその、食べたお客さんたちが生ゴミをここに持ってきて、
うん、
またぐるっと循環、
そうだね、うん、輪っかになって
る、輪っかになってる、まあ、ちょっとは原料いるんだけどね。
そうです、どうしてもね、うん、でもそれも例えばじゃあすごく遠いとこから持ってきてるかっていうと、
ああ全然
そうじゃなくて、うん、その地域の資源を
ほぼ町内だね、
うん、使わせてもらってるっていうところでは、うんうん、結構距離も近いし、
近い、うん、
その移動に使う CO2 もそんなに、
うん、
ね、
だから有機農業でも観光農業でも一緒なんだけども、うん、例えば原料を買ってきますと、肥料なり、
うん、
有機肥料でもね、
うん、
買ってきて野菜作ってお客さんに売って、 で食べたご飯、野菜グズとか生ゴミは、うんうん、燃えるゴミに入れて、うん、京都市の南部クリーンセンターで焼却されて、うん、灰になって埋め立てるっていう、
うん、
一直線、
うん、
それリニアエコノミーっていうみたいなんだけども、うん、それとは明らかに違う、
うん、
だからそれはね、うん、そうリニアエコノミーでも有機栽培違う、有機栽培でもリニアエコノミーになってしまう可能性は大いにあって、まあそれが経済だって言われたらまあそれまでなんだけどね。でもね、ちょっとやっぱりそろそろ考えた方がいいなと思って。
一直線は。
一直線はちょっと怪しい。
怪しい。
怪しい。
そうですね。全部をこうループにできるかっていうとひょっとしたらすごい時間かかるかもしれないけど、うん、でもこう今やってる私たちの取り組みっていうのはそれのなんていうかなきっかけ作りというか、うんうん、でもやっぱり関心度が高いんですよね、その最近は、
うん、
そのやってることに興味を示してくれる方が結構多くて、
うん、
じゃあそれを知ってもらうっていうところをまあ去年からやってるんだけど結構それに拍車がかかりつつあるというか、
そうだね、うん、
世間がそういう風になってきてる、
まあ残念ながらね、そうあのまあ、いろいろ物流が混乱したりとか、うん、エネルギー価格が高騰したりとか、うん、まあ、年々一緒なんだけども気候変動で災害がどっかで必ず起こるとかね、うん、そういうのを見ていると、うん、そろそろ、
うん、
そろそろっていうかもう遅いぐらいかもしれないんだけども、
うん、
自分たちでできる範囲を、
うん、
そういう技術に見つけてやった方がいいかな、生き延びれられるかなと。
そうだね。だから今日のコンポスト学校の、まあ、ちょっと雑談的なところでもね、うん、例えば今日もまあ喪失退避仕込みながら、うん、はっきり言ってすごいめんどくさいことやってるわけじゃないですか、材料集めて
ね、
かき混ぜてね、
うん、
でもそれを言った時に生徒さんがさ、でもそれをこうやる意味っていうか、
うん、
それを知ってそれが自分の生き方みたいなことをね言った時に、
うん、
すごい感動したんですよ。なんかそうか、そのよくいわゆるその意識高いとかさ、
うん、
なんかそういう言い方をするけど、なんか そういうんじゃなくって自分がこう生きたいみたいなところをやっぱしっかり分かって、
うん、
このコンポスト学校来てくれてるんやとか、
うん、
なんかいろいろ考えちゃって、そうだね、だから何が自分にとって幸せなんかみたいなことも飛び出してたから、
うん、ああそうだね、
いやちょっとすごいなと思って、
うん、
そのコンポスターにボンボンって入れてそれでそれを簡単にじゃあ畑に戻しますじゃなくって、ちゃんと環境負荷が少ない完熟状態にするっていうこういうのわざわざの作業のそういう技術を知って自分はこれで生きていくんだみたいなね。
うん、
いやすごくないですかそれ、
うん、すごいと思う、
ね、
うん、
だからそれを、うん、なんかこう小さいコミュニティでもこうできていくっていうのは当初からのね、初めこれを立ち上げた時にそういう小さいコミュニティがいっぱいできたらいいなみたいなことをぼんやり言ってたけど、
うん、
うわなんかもう実際なんか、ね、そういう生徒さんからのそういう声でなんかまたハッとなりました。
だから今日もねその鴨志田さんの話をした時に、うんうん、こんなこと言うつもりなかったんだけども、ああなんかみんな頑張ってくださいっていうようなことをね言ってて
みんな頑張ってください、いや言ってたね、
うん、その技術をね身につけて、うんうんうんうん、地域の中で有事のがなんか発生した時にも生き延びられるような、
うんうんうん
うん、そういう技をね持って取り組んでくださいってね、
う
ん、
そう、うん、だからなぜ有機農業なんですかっていうこの問いね、うん、なんかもうそのままなんかこれからの時代をこう生きていく必須みたいな。
そうだね、そうかもしれないね。
そう、
うん、大きな施設、ねうんうん、1日500トンの焼却炉とかっていうね、ああいうドーンっていうんじゃなくてすごく地味な、
うんうん、地味です、
小さいコツコツっていう方が、はい、実はその柔軟だよね。それは環境にとって全然負荷もないし、
まあ、うんうん、まあ、ね、うん、
自分たちが動けば、あ、自分たちが動くしかないっていうね、うんうんうん、
いやそうだね、
うん、とてもめんどくさいけどね。
いやめんどくさいけどそれ以上の楽しみも知ってるでしょ。
楽しみ、
楽しみ、堆肥が出来上がっていく楽しみとか。あ、
それは楽しいね、
うんうん、だからそのしんどさに勝る何かがあるからできてるんだと思う、まあ
ね、野菜もいいのできたら嬉しいもんね。
まあね、うん、
いつまでも覚えてるしねそうそう、今回もやっぱ夏いろいろ失敗したけどさ、
もうね本当に、はい、
失敗したけどいい時はすごく鮮やかに覚えてるよね。
ですし味も覚えてるし、あの収穫のウキウキ感も覚えてるし、うん、でこう なんでうまくいったんやろうとかね、
うん、
その今目の前の失敗とかを見るとあれなんであんな上手にできたのみたいなとか。
あ、そうだね、まあ、適期とかあるんだろうけどね、その
うん、本当に黄金比で堆肥を施肥できたとか。
そうだと思う、いろいろ偶然、うん、偶然、
いやもう私たちのレベルだと偶然だと思います。
偶然ですか偶然が重なってうまくいった。でも、うん、そんなもんでしょう。
そんなもんなのかな、
うん、野菜作り、
うん、
まあ、極めようと思ったらねいくらでも極められるけども、
うんうん、
まあとりあえずはいいんじゃないですか
そうだからね今本当にこの堆肥の質をこうなんていうんですかね、一定にするというか、
うん、
この堆肥はこういう堆肥っていうのを自分たちでこう知るためにいろいろ野菜をね栽培してるけど、その生ごみ堆肥のこう威力が
強いね。
いや本当に思ってたより、うん、いいというか強い、うんうん、強い、そういう通り強くて、うん、でもそれは検査機関に出して上がってくる数字では計り知れなくて、
測れないね、
本当になんか申し訳ないけど数字、いやすごい重要なんだけど、やっぱこの微生物の世界には当てはまらないというか、うん、いろんな要素がありすぎて、いやもうまだまだ勉強だなと思いましたね。
まあ、今日も言ったけど野菜は土で作るっていうね、うん、そこもあるし、でもそれだけじゃなくてやっぱり土の中で何が起こってるのかっていうのは、うんうん、まあ、調べられる範囲で、うん、自分たちでもちゃんと見、まあ、多分分かんないんだけども、
分
かんないけども、その分かるところまで分かろうとしないといけないし、
うんうんうん、
そういうのを次の講義でやるのかな、植物整理だったかな、
そう、ね、はい、うん、そうです、植物整理と土壌微生物、
うんうん、
あとは肥料成分とかね、その辺の、
まあ、さらっとね、
さらっと結構大事やと思います。
大事だけどね、まあ、次回は眠くなるだろうな
それ眠くならないように、
いやいやいや、いいです、
作りましょう、うん、そうか、なぜ有機農業なのか、まあ、まだまだなんか答えがありそうですね、
うん、いろいろ付け加えられると思うけども、うん、まあこれやった方がいいと思うな
まあ、できるならね。
うん、やった方がいいと思うな。
そうだね。まあ、その、日本の歴史自体が、もうすっごい昔、もうそれこそほんまの昔から、割と輸入に頼ってるっていうか、
うん、
やっぱり、そういう国だったんだと思うんですよね。何に関しても。
仏教とかってこと？そこまでいかない？
まあそこまでっていうか、まあでもそれぐらい昔のレベルっていうかさ、うん、きっともうそういう体質というか、外からいろんなものを入れて、で、もともとの文化もあるんだけど、
うん、
やっぱりもう、その輸入っていうのは、日本は切っても切り離せないっていうかさ、うんうん、で、今、こんななんかちょっと、それこそみんな自国が大事やから外には出さないみたいなねことになると、たちまち日本のような国はどうしようってなるわけですよね。だから本当にさっき聞かれてるけど、ちっちゃいレベルでもいいから、
うん、
自分たちで堆肥を作れれば、
うん、
いいですよね。
あの京都市内でさ、コーヒー豆を回収してる、豆エコプロジェクトって知ってる？
知らないです。
アメリカの人だと、まあまあ京都に市内に住んでる、名前なんだったっけ、ゲイリーさんだったかな、ちょっとゲイリーさんと純子さんだったか、ちょっと名前、間違えたら申し訳ないんだけども、そのお二人が、京都の喫茶店とか、まあ個人のお家もあるんだけども、飲んだ後のコーヒーカスあるでしょ、はいはい、あれを集めて月1トンぐらい集めるんだって。
すごいじゃん。
しかもそれチャリで集めて
る。すごいじゃん、
ね、でコツコツコツコツ集めて、で亀岡とかの農家さんに持って行って、
はい、
その土作りとかね、に使ってるみたい。病虫害対策とか獣害対策とかに。
コーヒーカスを生で、
あ、だから生で石というか、その、すき込むと良くないから、多分、株元にパラパラっていう、ちょっとどういう風に使ってるか分かんないんだけども、まあ、そういう方もいて、だからできる範囲でやるっていうのは、まあそういうことだなっていう、ね、もうめちゃくちゃ地道な作業だよね。ボランティアでやってるから。
え、すごい。
うん。なんか一緒にできたら面白いけどね。
面白い。
うん、もらう？
もらいたい。コーヒーカスいいですよね。
いいよね。
なんかこの前ケンちゃんがもらってたなんかカサカサしたやつ、
チャフね。チャフ、うん、チャフも集めてるみたい。あれは焙煎のしてるところで出るカスなんだけど、
あれもじゃあうちで言ったら生ゴミの中に
入れてもいいけども、
何の代わりになるのかな。 N 素材、
N も、N はあると思う。ヤギ大好きだしね。
そうかい。
めっちゃカフェイン入ってる、含まれてると思うんだけど。
覚醒
するかもしれない。でもあれね、水含むと、ベチャーってなってしまうから、そのうまく攪拌しないとね、まとまってしまうと、ちょっとめんどくさいかなと思って。だからもみ殻と一緒に混ぜるとか。
そうだね、乾燥気味にしといた方がいいってことか。
そうそうそう。うまく攪拌しないと、いきなり吸水させると、自分たちでギューッとお団子になってしまうから。
それはちょっと困るね、
でもまあそういうのも使えるしね、
そうだね。
そういうところ小さい、ね、単位で、地道に活動してる方とうちらとつながったりとかね、したら楽しいかなと思って。
そうだね、相性いいかもしれないね。
コーヒーカスと堆肥、
あ、いや、そういう小さいとこから、
あ、そうそうそう、インスタもやってる。
あ、そう。
後でフォローしといて。
もうフォローします。
お願いします。
すごいね、チャリだよ。
チャリだよ。
まあ、わずかと違って平坦だけどね、京都市内はね。
こんな夏の日にさ。
いや、まあそりゃそうだ、
大変だと思うよ、まあ自分たちでゴミを減らせる方法何かないかって言って、そういう活動されてると思うんだけども、地味だよね。
いや、でも素晴らしいです。
素早、もちろん素晴らしいけど地味だよね。
いいじゃん。
いやいや、全然否定してるわけじゃないんだけど、うんうんうん、そういうところとつながれたら面白いなって、
うんうん、なるほどね。なんかそういうのを出してってよ。
出すって？
こういうとことつながりたいとか、あ、この人となんかやりたいとか、
うん、分かった。
ほらだってそうやって言ってるうちに今年なんかね、それが叶うようなことも起こってるやん。
なんかあった？
え、そりゃあの大西商店さんとつながりたいみたいなんから始まり、 そうだね、うん、そっからまたなんか輪が広がりそうな予感がそうだ、ね、いろいろあって、うんうん、いや楽しい。その辺はね、うん、すごく
ね。じゃあ そうだね、
そうですよ。
じゃあ自分の中に秘めてるんじゃなくて
シェア、そうです、
シェアしていきます。
はい、はい、読めないし心の中は。
あ、そうだね、
うんうん、走ってください。
なんか最近雑談してないよね。
雑談
してるか。
あ、すいません、あのこもってたんで、
って
んすいません。
なんかカリちゃんとはよくお話ししてた。
いいじゃんいいじゃん、うん、もっと話してください、
うん、
はい、伝えてなんぼです。伝えても伝わらんからね。
そりゃそうだな。
そうなんですよ、あの本当にもうあの最近もね、その伝える難しさを本当につくづく痛感してるので。
それは何？
うん、なんかもういろんな場面でなんか伝えてたつもりなんだけど違う風に伝わってたんだなとかね。まあね、
そっか、
はい、
仕事上でそれがあると大変だよね。
大変ですね。大変だし、まあ自分の思い込みとかもあるからね。だからどれだけこう噛み砕いて説明できるかとか、
うん、
で逆に思いばっかりこう言ったところでなんかちょっとちゃんとしたロジックがないと理解してもらえないとかもあるじゃない、あれない？なんか思いだけこうガーってこう語ってもっていう。ないか。なんか割とね、女性は感情の生き物なんでね、結構こうね、はい、感情が先走るとね。
感情と思いは違うでしょ。思いがあってくるのは結構。
え、でもその思いの中に感情は絶対入ってくるじゃん。
あ、それはそうだけどさ、
うん、だからそれが強いんだわ。
うーん、最近なんか思いをぶつけられるっていう経験があんまりないかな、
うん、
逆もないかな。
ええね、淡々としてていいんじゃないですか、それも。そっか。
よく、わずかコンポスト学校始めたよね。まあ、それは思いがあったからなんないんだけどさ。ま、
もう9回も来てんのに、またそれ。
いや、違う違う違う、うん。
そっか。
思いがないわけじゃないんだけどね。
いや、ないわけはないよ。うんうん、だから、まあ、人それぞれ表現の仕方はあるからさ。うんうんうんうん、まあ、いいんじゃないけど、ケンちゃんのその、さらっとした感じも。うん、とりあえず今の段階の、
はい、
なぜ有機農業なのか、
うん、
もうちょっとまとめてください。
ん、まとめてよ。
まとめてないよ。
まとめてないかな、うん、ですね、まあこれはもう世界的な流れとざっくりしてるな。ちょっと困ったな。ざっくりしてるな。
いや、いいよ、今の時点やから。
うん、
またほら会が進めば、
うん、あ、もうやめようと思ってんだけど、この話。
え、
コンポスト学校では。
そうなん、
続けていいの？
いいんじゃないの。
だいたいなんか今回でいいかなと思って、
うん、あ、腑に落ちたの。
うん、
あ、そうか、うん、じゃあいいです。じゃあまとめてください、うん、それ。
あ、いやいやいやいや。バビッと まとまらないんだ
な。バビッとはまとまらない、
うん、月並みの話になってしまうけども、
うん、
美味しい野菜作るっていうことと、うん、環境に負荷かけないっていうことかな、うん、あと、まあ、小さいコミュニティを作っていってお互いね、
うん
うん、手をつないでいきましょうとか、
うん
うん、その3つかな。
いいじゃないですか、
うん、3番目がね、うん、苦手な分野なんですよね。
うん、コミュニティ？
コミュニティを
作る？
人見知りがね、人見知りがあるんですよ、僕ね。
まあ、こう 言ってる私もあるんでね、うん、あの打ち解けるまで結構時間がかかるんで、
この間高谷さんのさ、うん、小脳ラジオのオフ会みたいな、うん、ズームのなんかあって、
言ってたね、
うん、やっぱり交流できないよね
自分でできてないと思ってるだけで意外にできてるかもしれないよ、
うん、途中寝ちゃったしな、あれ
寝るなよ
疲れ、やっぱり夏は疲れるさ、夜なんか気がついたら、まあ、いや 8時9時に終わりますとかって言ってもなんか誰も離脱せずにダラダラ続いて、あ、うん、まあぼちぼち減ってったんだけども、うん、なんかそれな眺めてるうちに寝てて
寝落ちして
目が覚めたら終わってたっていうね
寂しい、
寂しかった、まあ寂しい、まあいいんですけど、
終わってた
終わってた、
そ
う
か、
うん、それはそれでいいんですけども、だからそういう会合とかもね、うん、横のつながりって、うん、昔から憧れがあったんだけども、うんうん、自分から仲間に入れてくださいっていうのはね言えないんだ、
なんでプライドがあるの、
プライドないよなんもないよプライドなんて、
まあ贅沢でいいんじゃないの、
うん、それが言えないんだな、昔からね、
そう、うん、なんだろう、そういう場所で、なんやろな、自分の発言ができないとか、そういうこと、
うん、できない、黙ってしまう、
いろいろ思ってるのに、
うん、思ってないんじゃないかな、あ、そう、どうなんだろうな、なんか喋りたいなと思ってんのかな、
まあ聞いて、
え、
リトルに聞いて、
ああ、
そういうことですね
多分ね、真っ白になってるんだよね、そういう時ってね、
うーん、そうか、
うん、言いたいことはなんかあるのだと思う、
うんうん、そうだね、
みんなと仲良く話したいなとかね、うん
うん、そうだね、じゃあ このラジオ聞いてくれてる方は逆にケンちゃんに話しかけてくれるかも
さあ、そういうのもちゃんと言わないといけないのこっちがね、
どういうこと、
じゃあ、あのご意見ご感想をお待ちしてますので、はい、概要欄に貼ってある、はい、コメント欄からよろしくお願いします。
言えた、
言えた、ね、何もないんだけどさ用意します、
そうしてください、うんうん、
用意します、
だからきっと、
う
ん、あのウサギの捕獲の仕方とか誰も教えてくれないと、
うんうん、
え、マジ教えてほしいよね、
うん、
全然かからないんでしょ、
かかんない
だから今鳩畑は今どうなってますか、今トマトの最盛期、
最盛期過ぎた、
あ、そうか、
なんかみんなに配ってたらなくなっちゃった
まあでもトマスコおいしゅうございます、
ありがとうございます、
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 本当にね、
それだけが今作れたらいいなって思ってるくらいで、
うんうんうんうん、いいんじゃないかな、うん、なんかその一つに集中ってすごく私はそういうの好きですね、うん、
秋野菜ね、うん、秋野菜もね、そろそろ、うん、秋野菜って言っときながらこの間ズッキーニ定食してたけども
秋ズッキーニ、
秋ズッキーニ、
そういうの、
うん、と思ったらさ、なんか一昨日から秋が始まって寒いんだけど
寒かったね、
朝は朝晩、
はい、
大丈夫かな、
非常に寝やすくなりました、
季節の変わり目苦手なんだよね、気持ちが寂しいんだよね、
まあ誰かも言ってたな、なんか秋の夕焼けが大嫌いとか言ってなんでって言ったらすっごい寂しい、
あとね、喘息持ちはね、この秋の季節の変わり目が一番つらい、一番つらい、春もあるんだけども、うん、秋が一番つらい、
うんうんうん、ね、気をつけないと、う
ん、まあ全然発作は出てないんだけどね、うん、でもこの時期は本当にね怖くて、
うん
うんうん、
ね、
油断したらなんかねぜいぜい言ってたりするから、うんうん、ひどいのはないけども、
うんうんね、そこは気をつけないとね、うんうん、まあ、ということで、じゃあ概要欄、
はいはい、ご意見お待ちしてます、
はい、今回から、
今回から
じゃんじゃん来るよ、
来ないよ、あ、来ないよって言っちゃダメなんだな
ほら、
お待ちしてます
そこでこ、ほんまに待ってます、あのこれあの天の尺で来ないよとか言ってんじゃなくて来てほしいなんで、
うん、お願いします、そうなんで す, んです、待ってます、
はい、いろいろ
よろしくお願いします、
いろいろください、
はい、
お願いします、
ありがとうございます、
はい、ではでは、あの次回ですね、9月3日コンポスト学校第10回、
おお、もう終わる、
なんと
カウントダウンだな。
実技テストでございます、
ね。ああ、そうなん、堆肥のテストをします。
堆肥作りテスト。
なんかみんな落ち葉堆肥作りたいということなので、
そうですね、リクエストは落ち葉堆肥でした、うん、なので私たちは材料をちゃんと在庫があるか確認して、うん、一人
一山の半分、
一山の半分、うん、相談することなく、
まあ水分とかね、いろいろ手順ね、いろいろあるからね、はい、うん、どの順番に積み重ねるとか ね、
うん、復習しといてもらわないとね。
大丈夫でしょ
う、うん、朝分量言ってあげるの？
分量
今日発表したけど、
あ、どっちでもいいけど
とか、
うん、言わないとこうか、
うん、うん、どっちでもいいね、
うん、もちろん手順は言わないけども
、手順は言わない ね、うん、はい。で、座学は、まあ、先ほども言いましたけど植物整理、
うん、ちょっと、うん、見えない部分の話をね、うんうん、抑えとかないと、
はい、うん、うっちゃん好きそうね、こういうの。
ああ、そうかもしれない ね、
ね、うん、うん、でも楽しいけどね、なんか、うん、へーみたいなことが結構、
うん、
ありますね。
まあ勉強します、僕も、
はい、はい、ということで、
はい、
今回も、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
もうね、こんなラジオを最後まで聞いてくださってありがとうございます。
本当にありがとうございます、
はい、また次回、
はい、
はい、
ぼちぼちやりますので、
そうですね、はい、はい、お聞きください。ではありがとうございました。
ありがとうございました。